隅田隆平のハマグリ顧問の編、11月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。
来年のことを言うと鬼が笑うって言いますよね、
はい、
来年のことを言うと鬼が笑う、
来年のことを言えば鬼が笑う、
来年のことを言えば鬼が笑うとかって言いますけど、はい、来週のことやったら鬼も笑わんのかなと。
まあ微笑ぐらい
微笑みぐらいですかね。鬼も
ちょっと、
あのね、ちょっと来週の話したいなって思うんですよ、
はあ、
いきなり来週の話するのもどうかなっていう声もあるんですが、
はい、
声もあるんですがって、これ収録なんでそんな声はないんですが来週ね、うん、もう、はい、12月ですよ来週、
ね、そうですね、
11月師走ですよ。あ、こんなメールいただいてました。そういえば、隅田さんこんばんは。そして今週はひょっとして月一で遠藤さんが出演される週でしたっけ。後ほど遠藤奈美さん出演されます、はい、そうであれば遠藤さん、いろんな番組でいつもお世話になっています。あ、お伝えしておきますね。さて今週末には師走に突入ですね。全く思ってどうでもよくてしょうもない質問なんですが、隅田さん、はい、よかったらお答えいただきますか。ごめんなさい、ラジオネーム言ってなかったですね。ハマグリ顧問コードネーム、ジャスティスさん、55歳男性でした。はい、でそのご質問なんですが、お師匠様が忙しくなり駆けずり回る師走ですが、職種によって忙しい季節というのがあったりしますが、はい、弁護士さんにもより忙しい時期ってあるんですか、うん、年末になると忙しくなるとか、なんか急にそんな疑問が湧いたものでご回答お願いしますと、はい、いうことなんですが、はい、長谷川弁護士はいかがですか。そんなにでも僕らの、まあ、ね、
そんなにないのでしょうかね、うん、
そのこの時期が忙しいとかっていうのは特段ないかな、
うん、でもなんか年内のうちに区切りつけておきたいという気持ちは、うんうん、あるある。
この事件は年内のうちに決着つけたいなっていうのが、うん、みんな、弁護士の共通の認識としてあるんで、結構年末にドタバタ和解が成立したりとか、ね、
裁判官の意識としても、このね、うん、なんというか、年内にっていうところが見受けられたり。
うん、そうですよね、はい。裁判所自体は12月の、僕も期日とかで25、6日まで入ってますかね。
ありますね。26はあるし、7ぐらいまで入るんじゃないですか。入ってますか、
ね、そうか。今年26か7ぐらいまで入ってましたかね、はい。でも年末が特に忙しというわけでもないですよね。
そうですかね。
うん。うん、ね、師走ですよ。師走、はい。師匠が走ると書いて師走ですが、
はい、
来週ね、このハマグリ顧問の編に、ある師匠が、走って来られるかどうかわかんないんですけれども。
へ、
来られるんですよ。
はあはあ、
びっくりしますよ。来週のゲストは
どなたなんですか。
来週のゲストはなんと池野メダカ師匠です。
おお、
池野メダカさんがなかなかないんじゃないですかね。池野メダカ師匠が AM ラジオで90分がっつりお話をしてくださるっていうのは、
ラジオあんまり出てらっしゃるイメージが、
ラジオ出てはるイメージ、ね、あんまりないかもしれないですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
メダカ師匠がね、
はい、
来られるんですよ。長谷川くんは、はい、そういう吉本新喜劇とかって幼い頃見て
ました。あ、見てました。あの奈良出身、小学校の時
ね、
あの土曜日
やって昼からね、
12時か1時かね、
やってますよね。やってました。僕も好きでね、はい、子供の時からもうね。だから子供の時から出てたわけじゃないですか。
はい。
メダカさん
は。そうですね、ずっと。
ずっと出てはるわけでしょう、はい。ねえ、だから、小学校の頃の自分にね、教えてやりたいですよね。お前が40になったら、お前のラジオに、
ああ、また。
池のメダカさんが来るんだよっていう。なかなか、
未来からの使者が。
何のことって言うでしょうね。多分、どういうことって、伊勢田小学校の6年生の隅田くんに言うたら、
来るで、言って。
なんでって言うと思うんですけど、これも不思議なご縁でね、はいはい、あの、メダカ師匠には大変お世話になってまして、放送で共演するのは初めてなんですよ。はい、
うん、
初めてですね。
あ、そうなんですね。
放送でも舞台でもないし、でもよくお声掛けいただいて、二人で飲みに行ったりとかっていうね、
はい、
ことをしてるんですよ。 メダカ師匠ね、昭和18年生まれなんで、1943年生まれ、だから75歳か。
ああ、そうなんですね。
そうです、そうです。
だから、超えてらっしゃる。
僕が一番、あれですかね、年の離れた、その飲みに行く、二人で飲みに行く人は、メダカ師匠ですかね。
うん、
え、長谷川くん、そんな、年離れた人と飲みに行くって、
あ、まあね、それは、
あの、前勤めてた事務所のボスとかっていうのは、
まあ、70、まだ行ってらっしゃらないですけど。
60代か。
はい。70近い方っていうのはたまに一緒にっていうのはありますね。70超えてくるとなかなか、確かに。
このハマグリ顧問の編でも最年長ゲストになるのかな？
はい。
あ、そうか、寺井先生と、僕の高校の先生の、寺井先生と同い年ですかね。
あ、そうなんですか。
あの、寺井先生も昭和18年生まれだったと思うんで。
ああ、そうなんだ。
なかなか幅広いですね、この番組は。
なんというか、
はい。どういう話になるのかなっていうのがね、正直予想もつかへんというか。
うんうん、まあ、映像とは違うんでね、なんかあの、猫の、ね、あれ、できないですよね。
ね、猫の、そうですよね。もし、あの、猫をやってくださった場合に、それをリスナーに伝えようと思ったら、かなり私の話術が必要とされますよね。
スタジオ内走り回るとかできないですよね、こう。あの、狭間寛平さんと。狭
間寛平さんとのね、あの、猫と猿の喧嘩。僕らほんま、あれを見て、ね、はい、笑いについて学んだというか、
うん、
そして性について学んだというか、あの猫と猿の喧嘩っていうのは最後のオチは、結局猿がね、猫を広範囲で覆いかぶさって、二人というかこの二匹が果てたところで終わるという、昼間っか何果ててんやいう話なんですけどね、そのことについてのね、
うん、
あの、猫と猿の喧嘩についての秘話っていうのも実はあるんですよ。いろいろ私、あの、飲みに行った時とかにお話を聞いてる、そういう秘話があったりとかね。だってもう芸歴50何年ですよ。何年か前にね、50周年のイベントがあったんですよ。はい、メダカ賞の。それ、はい、あの、見に行ったんですけれども、うん、もう3年ぐらい前かな。だからもう53年とかそんな感じじゃないですかね。芸歴としては、52年、3年。
すごいですね。
ねえ、ちょっとだから予想もつかないんですよ。その展開が。
展開が。
普段ね、すごい、メダカ師匠っていうのはダンディーな方で、あの、もう落ち着いたトーンで、すごい静かに喋らはるんですよね。はいはい、うん、だからいつもね、二人で小声でボソボソボソボソ喋ってるんですよ。ほんまに、うん。基本的にいつもナンバーウォークのミンビンで待ち合わせするんですよ。中華料理。ミンビンで。
ナンバーウォークの、ね。ナンバーウォークの。地下街の。
ナンバー地下街にミンビンあるじゃないですか。はい、あそこで待ち合わせして。
はい。
で、待ち合わせしてたら、で、まあ、中で食べるんですけど、うん、まあ、ナンバーウォークですから、
はい、
まあ、そのね、地下鉄で降りた、御堂筋線降りたりとか、まあ、いっぱい歩いてるじゃないですか。
そうですね。
で、もうね、メダカ師匠の場合 100% 顔さすわけですよ。で、顔さすし、店入っても、うん、ね、顔さすわけですよ、
はいはい。
で、大阪のおばちゃんってすごいですね。大阪のおばちゃんってすごいですねって、なんか、ベタな漫才師で嫌ですけど、ほんまに、そのね、僕とメダカ師匠でご飯食べてたら、ミンミンでね、はい、食べてたら、こう、ね、先に出るおばちゃんとかが、
はい、
メダカさん、お先とか言うんですね。で、メダカ師匠も軽く会釈とかしてるんで、
はい、
あ、師匠、ご存知の方です
か、はいはい、
知らん。知らんわ。
何なんですか、それ。
メダカさん、お先って。メダカさんやね、とかってじゃないんですよ、その。そういうのじゃなくて、もうお先って。
同じ空間で食事してたっていう
の。当然のようにっていう。
まかないみたいなね。
そういう、まかないのノリですよ。
先いただきました。
パートのまかないのおばちゃんのノリで、メダカさんお先とか。
はあ、
いや、だからね、その、うん、ほんまになんか新喜劇のね、
はい、
舞台のようなね、光景が繰り返されてたりとか、
はあ、
あるいは、一回ね、あの、メダカ師匠と、北新地でね、はい、飲みに行った時に、その、飲みに行く前にね、うん、一旦ちょっと、うどん屋行こうと、言われて、
軽く
うどん屋行こう、ちょっと腹ごしらえして行こうって、
はい、
で、うどん屋行ったんですよ。で、うどん屋行ったら、なんと、 帯谷隆さんがいたんですよ。
ポットのね、
あの、あの大きい、はい、ポットの帯谷さんもいて、
はいはい、
帯谷さんもメダカ師匠が呼び出されてて、うん、うどん屋にメダカ師匠と帯谷さんですよ。
あ、もうなんか始まりそう。
始まりそうでしょ。
一幕
一幕ありそうでしょ。
はいはい、
鼻ポンと押しそうでしょ。いや、すごいなっていう。
そんな、
そういう、
街中でそういう。
街中でそういう光景をね。いや、ほんまにでもね、あの、メダカ師匠と歩いてたらもう、まあ、だからカオサスというか、
は
あ、ね、あの、精がさすというか、
は
あ、気づくんですけど、うん、街行く人がね。でもやっぱりね、ほんまに、インバウンドの影響か、
は
あ、道頓堀歩いてたらね、はあ、気づかないんですよ。というのも、は
あ、
みんな中国人やから。
ああ、そうなん
です。中国人やから、わかんないんです、うん。だからそれでわかるんですよ。中国人かどうかっていうのが。
ああ、知ってるか知ってないか。
知ってるか知ってないか。もう大阪歩いてたりとか、京都一緒にいたりとかしたら、
うん、
もうすぐ、あ、メダカさんやとかなるのに、
うん、
最近は道頓堀で全く顔をささへんっていう、
うん、
ちょっとね、そういう日本のインバウンド事情までわかるんですよ。
透けて見える。
透けて見える。池のメダカを通して見る。
世相が。
世相を見るという会になるのかどうかわからないんですけど。なんか楽しみではあるんですよね。巨人師匠はね、去年この番組にゲストにお越しいただいたんですけど、はい、私の師匠である、はい。巨人師匠のまだ先輩ですから、メダカ兄さんと、
うん、
巨人師匠もね、はい、いう先輩に当たるわけですから、
はい、
だから巨人師匠に言ってもびっくりするでしょうね。メダカ兄さん、隅田のラジオ出たかって、ね、どういうことやっていう。言われるんちゃうかなと。だから私ね、あの、その弟子としては、まあ、あの、巨人師匠の、まあ、弟子なんですけど、
はい、
あの、自分のね、うん、人生観というか、人生訓といいますか、
はい、
あの、多くの師匠を持とうと。
はい、
まあ、あの、本当の師匠で言うたら、言い方が、ね、
うん
うん、正しいかどうかわかんないんですが、弟子について修行させてもらったのは巨人師匠で、はい、巨人師匠がいろんなことを学んでますけれども、
はい、
やっぱりね、あの人生にはいろんな師がいていいんじゃないかなと、先ほど言ったような、この番組にも出ていただいた高校の先生の寺井先生であったり、はい、寺井先生も師ですし、
うん
ね、ゲストに出てくれた水道橋博士さんも師ですし、
はい
はい、ね、竹内義和先生もそうですし、
はい、
北野誠さんもそうですし、
はい、
それぞれの師から、それぞれのいろんなことを、
はい、
まあ学んで真似して、
はいはい、
まあやっぱりね、人間ってもう、ほとんど真似して生きてるじゃないですか。
うん、そうですね。
と思うんですよ。
何かしらね。
何かしらね。はい、だからあの、私の娘が今1歳と7ヶ月、8ヶ月ですけれども、やっぱりね、
はい、
親の真似とかするじゃないですか。
はい、
言葉喋った真似をしてっていう。
うん、
それをもう40年、繰り返してきたのが、まあ自分の人生かなと思ったりする中で、
はい、
ああ、これは真似せなあかんなっていうのが今言ったたくさんの師匠であるんですけれども、うんうん、
はい、
その中の一人が、まあメダカ師匠かなと、
はい、
あのね、男のダンディズムというかね、
うん、
それは私は池のメダカ師匠から学んでるんですよ、
はいはい、
かっこいいですよ、
はい、
ほんまにあのかっこいい話してくれなかったら来週ね表紙抜けするかもしれないですがいやーでも本当に、うん、あのかっこいい師匠なんで、
うん、
どんどんねメダカ師匠に質問を送ってくださったらなと思いますので、メールでね、変アットマーク kbs.kyoto まで、メダカ師匠への質問とか、はい、相談でも結構です。はい、75歳の人生、
うん、
75歳だっけ
7 そうですね。
75歳。はい
はい、合ってました。
選んで、
はい、
そういうメールも送っていただければ、時間があれば相談したいなと。あとやっぱりね、はい、50年の芸歴があるわけですから、うん、いろいろね、その芸団についてもお話を伺いたいなと思ってますんで、
はい、
柳田さんあたりも質問したいことがたくさんあるということをおっしゃってたんで、ぜひとも来週もね、聞いていただきたいなと思います。
はい、
それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ御門の変。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ御門の変。私が弁護士の隅田隆平です。そして今日のハマグリボーイは
弁護士の長谷川純一です。
ちょっとね、オープニングは長すぎやと、佐山ディレクターからダメ出しが出たところなんで、
はい、
早速番組行きましょう。勝手に弁護団。 勝手に弁護団。こちらのコーナーは騒動の渦中にある人物を勝手に弁護するというコーナーなんですけれども、はい、まずはねちょっと私自身を弁護したいなと思うんですが、うん、冒頭ねあのオープニングが長すぎると、あの佐山ディレクターがイメージしてたのは、うん、まあトークから入るにしても、はい、例えば、うん、ゲストの名前を伏せて実は来週ゲストが来られますと、ね、ビッグゲストが来られますみたいなことを振ってで、はい、タイトルコールして、はい、その後受けて、はい、言うのがラジオっていうもんやと、うん、教えられましたね。
肩があ
ると、はい、最初の冒頭で全部言うてもうて、うんうん、で最後ねタイトルコールだけして、うん、もうすぐ CM 行くのはいかがなものかと、うん、
なるほど
って言われましたけれども、まあラジオっていうのはね、はい、ほんまそうかもしれないですよ、うん、教科書通り行くとそうかもしれないですけれども、うん、教科書通りのラジオしてどうすんねんっていう話じゃないですか。
まあでも教科書を抑えた上での応用っていうこ
う、そうなんですよね、指摘、そうですよね、まず原則を抑えた上で例外にどう修正するかっていうのは我々ね放送もそうですよね、
よく言われました、
よく言われました、司法試験の時ね、はいはい、例外に飛びつくなと、原則をちゃんと抑えた上で、はいはいはい、ね、原則通りいかない部分をどう修正するかが大事だっていうのは、うんうん、あ、それで、ね、今思い出しましたその話、
はいはい、
昔のね我々が受けてた司法試験で、うん、最後に口述試験ってあったじゃないですか、口頭試問の試験があって、はい、まあね、はい、その科目の名だたる学者であったりとか、うん、ね、裁判官であったり、はい、検察官であったりが試験官で、はい、まあ口述試験、まあ面接というかね、
面接ですね、
口頭試問になるんですけれども、はい、その時に私民事系の科目で、
はい、
だから民法と民事訴訟法を合わせて質問されましたよね、はい、僕の時、はい、でその時に、はい、まあ普段考えないような質問されるじゃないですか、
で難しい、
ね、難しい質問されて、はい、ほんでその中で、はい、まあ原則通りの話じゃないんですよね。ないんですけど、はい、まあ、私がどんどん修正をしていってたんですよね、いろいろ。柔軟に修正をしていってたんですよ。この場合はどう、この場合は、そう特殊性に配慮して、こうで、こうで、じゃあこの場合どう、それだったらこうで、みたいなこと言ってたら、君は柔軟すぎるねって最後に言われて、落ちたって思って、柔軟すぎるはこれマイナスやろって思って。
どういう意味だったのか
っていう、ね。どういう意味だったのかって思って、うんうん、まあ幸いにもね、まあ合格してまして、はい、成績もまあそんなに悪くなかったんですけれども、はい、あね、私の弁護してる場合じゃありません。はい、弁護 しましょうか。
はい。
メール来てたんですよ。琴の侍から来てたんですが、琴の侍からのメールが見つからないということで、琴の侍が弁護してほしいって言ってたのは、はい、ありました、ありました。ラジオネーム琴の侍からいただきました。ありがとうございます。墨田先生、こんばんは。高野花さんと、今はもう、高野花、元高野花親方こと、うん、花田浩二氏っていうんですかね。と、花田恵子さんが離婚、元い、卒婚しました。卒婚って言ってはるんですな。
表現が。
昨今番組から降板したり、アイドルグループから脱退することなどを、卒業という言葉でふんわりと表現することから、流れを組むのが卒婚という表現なのだろうと思います。とても違和感のある表現ですが、さて、仕事もプライベートも踏んだり蹴ったりな、貴乃花親方の弁護をお願いいたします。これはね、でもね、琴の侍の偏見があると思いますよ。はい、うん、別に、ね、仕事を辞めたことも、はい、離婚したことも、はい、それが、ね、踏んだり蹴ったりかどうかっていうのは、
そうですね、はい。
ね、
うん、
もう、次に向けての、ステップなのかもしれないし、
はい、うんうん、
そういう意味で卒婚っていう言葉を使ってあるわけでしょ、
はい、
もうでもね、高野花さんのことを考えると、うん、僕全くね、高野花さんと同じ境遇なんですよ。同じ境遇じゃおかしいわ。卒婚じゃない。僕卒婚しないんですよ。妻も聞いてるから、うん、卒婚はしないですけど、
ね、
最近は聞いてないかな。家族構成が一緒。言うたら、ね、男二人兄弟で、父と母と、はい、まあ、多いですわ、そんなに。ようあることですけど、だいぶようある、一般的な、ようあるパターンですけど、男二人兄弟のね、はい、同じ構成なんですけど、はい、自分に当てはめて考えてみたら、
はい、
ね、お父さんが、うちの父まだ健在ですけど、父が亡くなり、はい、
うん、
母とは絶縁、勝子と絶縁してて、
うん、
で、兄の、トシヒデもいるんですけど、トシヒデとも絶縁してるっていう状況で、
はい、
で、妻の綾子とも卒婚しって考えたら、なんか涙出そうになってきますよね、その状況ね、今の、うん、もし自分の状況に置き換えたそうで、
う
お正月どうそう、どうしたらいいのやろ、どうしようっていう。
結構踏んだり蹴ったりじゃないですか。
踏んだり蹴ったりやね、やっぱりね。踏んだり蹴ったりやわ。いや、辛いですよね。
うん、
ほんで、しかも、息子のね、長男のあの、花田雄一さんっていうのが、うん、靴職人なのに靴を作らへんらしくて。
え、あ、そうなの、
いろいろ揉めてるらしいですよ。
うん、
この間、井上幸三さんが言ってましたよ。
靴を作らないっていうのはどう？
花田雄一さんは、靴職人なのに、靴を作らないというクレームがあって、井上幸三さんが言ってありました。幸三さん言ってありましたから、なんか、あれなんですよ。職人で、まあ、オーダーメイドの靴を作ってはるんですけど、
はい、
テレビとかラジオとか、うん、その、そういう、あ、芸能活動、
はい、
なんか事務所に入って芸能活動して、靴作る時間がなくなっちゃったらしくて、うん、で、オーダーメイドした人が、いつまでも靴が届かないと。いつまで経っても。
ああ、時間がかかる、
うん。時間がかかって。で、それ苦情を言うたら、同じサイズの、なんか、どっかで買った靴を送ってきたらしくて。
それはちょっとひどい。
それひどいですね。
ひどいです
ね。まあ、それあれですよ。その、うん、自分の、靴を作るまでこれ履いておいてくださいっていう。
ああ、
ね、でもそれも、ね。
台車みたいな。
台車みたいな感じですけど。でも靴頼んだ人って、例えばその人が 26.5 やとしたら、うん、26.5 の靴、一足もないことないから、その台車いらないでしょ、うん、台靴。
まあどうなんや
ろ。台靴いらんでしょ、靴って、その、一足しかないわけじゃないでしょ、常に。この靴履き替えるから、もう、その、花田雄一に靴を。
まあね、そうか。
注文したわけじゃないから、その台靴いらないでしょ。
一足は、まあ手持ちあるかな。
手持ちあるでしょ、そら。
そ
ら、うん、今まで裸足で生活してるわけじゃないでしょ。
そうか。
花田さんもね、
うん。
うん。なんかそんなこと言われてたりとかして、
はいはい、
うん。なんかその、そういうことも、その息子の芸能活動の是非とかも含めて、この花田恵子さんと、
うん。
なんか、いろいろ、円満じゃなくなったみたいな。
ああ、そう。大仏出すかどうか。
大仏出すか、そこ、その論点ちゃいます。それじゃなくて、子供が、靴職人やったら、靴職人に専念しろと、うん、はい。修行中の身でしょっていうのが、長いことを相撲道で修行を続けてこられた、高野花親方のね、うん、まあ、意見なんでしょうね。
ああ、なる。やっぱりそこ、芸能活動じゃなくて、
う
ん、
まあ自分が、そのね、若い時は、もう相撲のことしか考えてなかった。
うん、
それなのに、
うん、
あいつは靴を、職人やのに靴を作らないと。
うん、
井上幸三も言ってたと。いうふうに思ってるんでしょうね。
うん、
で、あと、なんか花田恵子さんの方が、
はい、
やっぱりもともと、アナウンサーでしたから、いろいろなんか今、講演活動とか、なんかそういう話し方教室とかね。
はい、はい。
竹部博さんみたいなもんですね。
あ、KBS で。
KBS で。KBS
で CM されてます。
CM されてます。竹部博の言葉塾ですか。
はい、言葉塾。
言葉塾みたいな。はい、だからこともされてるんでしょうな。
はい、
花田恵子さんも。だからそういうことを、やっぱりね、もともとそういうアナウンサーというような、
う
華やかな、あね、仕事をついてた人が、ね、
はい、
まあ、おかみさん、お相撲部屋のおかみさんって言ったら完全に縁の下の力持ちというか、あんまり表舞台に出ないでしょ、
うん、
そうですね、そういう講演会でも、うん、そのね、谷町に対してなんか令状書いたりとかっていう、
うん、うん、
そういうことが多かったりすると思うんですけども、やっぱりそれよりもね、はい、若い頃、そういうね、うん、スポットライト浴びてた人は、
うん、
やっぱりまた出たくなったりするんでしょうな。
あ、そ
ういうこと
で
も、
なんか
対立した
と、うん、方針が、
うん、いうことでしたけれども、
はい、
うん、卒婚っていう。
うん、卒婚。
何でもいいように言いまんな。これほんまにそれこそテレビのレギュラー番組とかでも、交番やろうっていうのでも、
卒業されます。
卒業されますとかって。
いきなりっていう時ありますもんね。今週で。
今週で卒業。
番組の最後とかでね。
あれかわいそうですよね。ご、はい、本人も急に言うことはないかもしれないですけど、だから卒業という言い方は、それは使い方としては、用例としては間違ってますわな。例えば小学校ね、急に3年生でお前卒業しろって言われないわけじゃないですか。
まあ、まあね。
義務教育の途中でね。
うん。
卒婚って。でも、高野花さん本人は、スッキリに出たんですか、うん、なんか2日前に。急にスッキリに現れたらしいですよ。
すっきり。あ、朝の、
ね。朝の番組、加藤浩二さんの番組に。
ね、
はいはいはい、加藤浩二さんも知らなかったらしいですね。急に出てきたらしくて。高野花さんが。
飛び入りで。
一応何らかの、そういう交渉あったと思いますよ。あったけれども、その演者は知らなかったっていう。スタッフも知らんかったら完全におかしいでしょ。高野花親方、
うん。
勝手に来てたら。勝手に。それはないと思うんですけど、うん、ほんまに、出てる出演者が知らなかったっ。
へぇ、それはびっくりしますね。
で、その中で、まあ、円満じゃないとは言ってたらしいです。 円満やったら離婚しないでしょと。
まあ、ねえ。
まあ、そらそうやと思うんですけど。うん、でね、もう一つ問題というか話題になってるのが、はいはい、高野花さんが、そのスッキリの中で、はい、相撲はヘブライ語やと言ってらっしゃったらしい
んですよ。そうなんですか。
いや、そうやないでしょ、多分。
違うんです
ね。おそらく私の見解ではヘブライ語ではないと。
ない。なんかないっていう説がね。
いや、ないっていう説。
有力です。
ないっていう説というか、まあ、かなり少数説でしょ。相撲、ね、相撲ヘブライ語説っていうのは、う
ん、かなり
少数説。
少数説みたいですね。
ですけど、そこに寄って立ってらっしゃるようなんで、うん、何もそのヘブライ語っていうのをなんか、比喩で使ってるわけでもなく、うん、普通に、相撲という言葉自体がヘブライ語ですと。
あるんですかね、相撲っていう単語が。ある。
ヘブライ語？
ヘブライ語にあるからっていうことなんでしょうね。
僕らの同期で、下迫田さんっていういるじゃないですか。はい、あの、収集のクラス一緒やった、はいはいはい。彼ヘブライ語できますよね、うん。
できるみたいですよ。
最初の自己紹介で。うん、
おっしゃってました
ね。僕はヘブライ語できますっていうところから入ってきました、ね。
うん、びっくりしました。
あれはびっくりしましたけど。はい、下迫田さんに聞いたら。
聞いたらわかるかもしれない。
わかるかもしれないですけど、うん、そういうこと言ってはったりとか。ねえ。
あるみたいですね。
ハッケをのと残ったがヘブライ語にあるの？
あるみたいです。はい。
え、あるんですか？
さっき見てたら、
はい、ハッケを残ったが、
うん
うん、でもハッケを言は相撲の言葉かもしれないですけど、残った自体は、うん、まあ日本語じゃないですか。うん、残ったっていうのは、
うん、
ハッケ、あ、じゃあこれ少数説じゃないですか？
いや、だからそこからこう信じていくっていうことなんじゃ、信じてしまうというか。
あ、まあ、その類似点がいくつかあって、うん、そういう発見追いとか残ったっていうのがあるのが、うん、相撲ヘブライ語説の根拠なんでしょうかね、
うんうんうん。でもそれは偶然じゃないかっていうのが、
まあ。まあ普通に考えたらそうかなとも思うんですが、うん、なんかね、こういうぼんやりと喋ってたら、うん、この間もね、あの、長谷川くんが来てくれた時に、うん、タトゥー裁判のことで、はいはい、ああでもない、こうでもないっていうのを、まあ、我々ね、放送、うん、弁護士ですから、はいはい、なんかね、いろいろ喋ってたんですけれども、うん、そしたら、うん、ね、この間、2週間ぐらい前だか、
はい、
で、収録終わって出たら、はいはい、森谷さんのね、ラジオ、生放送でやってて、この KBS のシャークで流れてて、はい、森谷さんの方が詳しかったんですよね。森谷さんの方がいろいろ詳しく分析されてて。
そうですね。ちょっと反省しました
ね。反省しましたね。僕はやっぱり専門職としてもっとちゃんと調べなあかんなと。
そうですね。
思ったんですが、今日もそうかもしれないですよ。このスタジオ出たら森谷さんがものすごいヘブライ語のことを詳しく調べてて。
はいはい。
いやー、でもね、そういう高野花親方の、僕なんかね、高野花親方には、あの、思い入れというかね、
うん、
あの人の人生を思うと、うん、岩崎京子さんのね、不倫騒動の時もそうですけど、はい、小さい頃から知ってる、
そうですね。
まあ、高野花親方の場合、うん、私より3つか4つ上にはなるんですけれども、うん、よくね、あの、子供の頃の映像流れるじゃないですか。はい、無邪気な、花田雅氏との、はい。
バナナマンの。
ああ、そうそうそう。バナナマンの日村さんがモノマネをする子供の頃の高野花っていうのがあって、はい、あの、浩二くんが、だんだん大きくなって、はい、で、ね、お兄さんとね、ね、うん、あの、お父さんの弟子になって、弟子入りして、はい、で、そっから若隆ブームを巻き起こし、うん、で、宮沢さんといろいろあって、はい、で、ね、その後、横綱になり、河野恵子さんと結婚し、っていうことがあったのに、うん、また、洗脳騒動があったりね、うん、ありましたね、整体師の方に洗脳されたんじゃなかろうかとか、
あ
ったりとか、あと、お母さんと仲悪くなったりとか、お母さんがピースの綾部と付き合ってるんじゃないかって言われたりとか、
またそれですね。
M 医師っていうね、なんか医者とね、不倫してるんやないかとかって、お母さんがその M 医師に好かれるために黒い下着を着てるみたいなことを家政婦が暴露したりとか、で、お兄さんがね、ちゃんこダイニング和歌を始めたりとか、はいはいはい、急にアメフトを始めたりとか、すごい
大変、ね。解明したりとか、
ね。解明したりとか。
解明というか。
あの、これ
読みづらい。
あの、何回も言って申し訳ないんですが、もうええわって言われるかもしれないんですが、今、花田正さんは、虎に上と書いて、正と。
そうなの。びっくりしました、僕初め、あれ見たとき。
読めないでしょ？
読めなくて。
長谷川くんは難読漢字得意ですけど、難読漢字得意ね。あれ難しい。うん。うんうん、あれ読めたら関係何級か取れるでしょうっていうぐらいの難しい字で。う
ん、他にいないんじゃないですか。
トトロに植えて勝る、
うん、
いないでしょうね。
いるんですかね。
あれ流行るとは聞かないですよね。よくなんかあの最近の子供の名前で流行ってる名前みたいな新聞で上位なんか載ってたりとかしたら、
ね。
ね。 結構、
当て字。難しかった
です
ね。最近難しい。
難しいでしょ、はいはい、この名前が10位以内に入んねやっていうのがあるんですけど、うん、その中にも。
まさるはないですよね。
トラに、
あれ上がってきたらちょっと、
ね。トラに上はね。
はい。
貴景勝。
はいはい。
貴景勝関が、貴景勝関ですね。
この間、
ね。この間優勝して。で、はいね、ね、僕ちょっと考えたのが、貴景勝ってもしかして、K が、稽古夫人の K で、翔が、まさる氏の、前のね、本名の方のまさるなのかなと、うん。奥さんへの愛と、兄貴に、もう虎の上ってやめときと。あなたは、勝つと書いてまさるやったでしょっていうような意味を込めての、
初心に戻るみたいな。
初心の、自分の鷹と、稽古夫人の K と、まさる氏のまさ、まさる、で、貴景勝かな、と思ったんですが、で、調べたら、ね、ウィキペディア見たら、うん、上杉景勝、
はい、
から取ってるらしくて。
あ、そうなんですか。
もう、
たまたまなんです。
たまたまなんですよ。
だから、これと一緒じゃないですか、そうすると。
どういうこと？
ヘブライムのたまたま似てる。
そうそうそう。僕の今の考えが高野花と同じ思想で、
思想
高野花さんが、はい、そのヘブライ語って考えた思想と同じ発想になっちゃってるんですけど。
でもなんか、そっちの方が、なんかドラマチックですね。
ね、実はみたいな、
はい。
うん。でもそういうことって気にならないのかな？その、上杉景勝やったとしても、名前つけるときに、この K は、稽古夫人の K やし、マサルのマサルやし、それはちょっとな、みたいな。やっぱ親方がつけたりするわけでしょ、
まあ、でもマサルさんはまあ、漢字変えてますから。
あ、そうですね。
変えてるからもう、
高古城みたいな名前で、高に虎に植えて書いて、高古城って言ったら確実に、マサルしか取ってるのは確実なんですけど。だから、ねえ、だからねえってね、これはあくまで私の憶測が間違ってたという話なんですけど、うん、貴乃花親方のね、これからを思うと、だから、そのね、雄一さん、
はい、
息子さんね、
はい、
ラジオやってたでしょ、ラジオ。
あ、そう
なんですか。TBS ラジオやってたんですよ。TBS で、レギュラー番組で15分番組みたいなのをずっと、もう終わったのかな ?1 年ぐらいやってたんですよ。でも、正直ね、そのね、靴を作らない靴職人と一部で言われてる人のラジオよりも、貴乃花親方のラジオ聞きたいですよね。
ああ、はいはい、
はい。だって、今言ったような人生経験があるわけですよ、
はいはい。
どんなリスナーからのメールにも答えられますよ。
そらそうですよね。この横綱ずっと。
先日私は婚約解消しましたとか、まだこれも答えれるわけでしょ。自分の体験談として。僕ら喋ってるのは言っても弁護士として代理人として関わってきた離婚ってこういうもんですよみたいなんで。
実体験
というか。実体験というか、まあ、言い方あれですけど、耳戸島みたいな。ね。おにゃんこクラブやないですけど、セーラー服を脱がせないでじゃないですけど、耳戸島なだけですから。
はいはいはい、
うん。なんか、その、貴乃花親方は実体験として、
なるほど、いいかもしれない。
言えるでしょ？
うん。なんか、深夜に、こう、聞きたい感じの、
ね。貴乃花親方があの口調でゆっくりと、ね、喋、
はい、
って、
はい、
うん。貴乃花親方のヘブライ語のコーナーみたいなので、どんな言葉でも、これはヘブライ語ですっていう、決め打ちをするコーナーとか。
近づけていく。
近づけていく。確かにヘブライ語にこういう言葉あるからみたいなので、どんどん誘導していくっていうね。
全部ね。
ヘブライ語のコーナーあってもいいと思うし、
うん。
絶対何でも答えれると思う。
そうですよね。
うん。なんかそのね、ほんまに、親と仲悪くなりましたとか、もともと仲いい家族やったんですが、うん、今ではちょっとね、いろいろ、なんか親とも、兄とも、音信不通になってますみたいなんでも、もう自分の実体験として、
全部そうですね。
言えるわけでしょ、
仕事が大変やとか、ね。
仕事が大変やとか、
練習が厳しいとか。
練習が厳しい。職場でパワハラに合ってる、
はいはい。
とかっていうのでも、
はいはい、
ああ、私もね、一門に入らないと、親方にはなれないって言われましてね。それで相撲協会辞めました、みたいな。何でもいけるわけですよ。答えれないことって何一つないでしょ、貴乃花親方が答えられないことって。
うん、
大抵のトラブルは経験されてますよ。
はいはい、
ほんまに。
うん。
その、
まあ、兄弟間のこう。
兄弟間のトラブルもあるし、うん。女性関係もね、だからいろいろあるし、
うん、
奥さんともうまいこと言ってませんとか、
うん、
ね、子供がちょっとぐれてしまってとか、でもさっき言ったみたいにね、うん、いや、うちの息子もね、靴を作らないんですよ、みたいな。 思うけど、貴乃花親方の方が、性格的に、息子さんより靴職人向いてますよね。
はい、ああ、そうかもしれない。うん、
靴職人。すごいなんか丹念に作ってくれそうでしょ、うん、
靴を。まだ時間かかるんちゃう？
まだ時間かかるな。
まだ大仏が。
まだ大仏。大仏いるな。大仏いるわ。貴乃花親方。まだですって、ね。
まだです。
もう3年経ちましたけど、まだです、うん。靴なんてそんな3年でできるもんじゃありません、みたいな。やっぱり相撲と一緒で土踏まずがどうの子大事ですかみたいな。それ言ってたらしい、また。そのスッキリ出た時に、うん、その今度はスノボをやりたいとか言ってたらしい。
ああ、はいはい。
貴乃花親方が、
はい
はい。うん。その時にやっぱり土踏まずが、
なんか。なんでスノボなんですか、
やったことない言うて、言うてはったんで。でもやりそうですよね、貴乃花親方って。スノボとかでも。もうだからね、貴乃花親方のラジオやってほしいですね、ほんまに。オールナイト日本プレミアムって、あれ3ヶ月で交代ですか、どうなんですかね、半年なんですかね、ねえ、もし年明けからね、この木曜日の7時から7時半まで貴乃花親方のオールナイト日本プレミアムとかあったら、貴乃花親方お疲れ様でした、あの第一声から入るラジオって、
夢の
夢の
次なる夢が
ねえ、でもなあ、貴乃花親方の人生を思うとね、
まあ王道でしたからね、僕らが、うん、中学高校ぐらいの時、めちゃくちゃ強かったですもんね。
めちゃくちゃ強かったし、だからね、すごいなって思うのは、まあ不器用な人であることは確かですよ、ね、確かだと思うんですよ。だってまあそのお母さんとも、まあ仲たがいし、お兄さんとも仲たがいし、でもう相撲協会も辞め、で奥さんとも離婚し、で息子とも仲良くなくみたいな状況で、なかなかね、そういうなんていうんですかね。社会性というか、その部分で、うん、まあ、普通の人の、うん、何を普通って言ったら分からん、語弊があるかと思うんですが、うん、上手な生き方ができる人じゃないと思うんですけど、でも、そういう人でも、言うたら、相撲が抜群に強い、抜群に強いというか、まあ、圧倒的で、その時代で一番強かった人なわけで、その時代というか、今まででも言うたら、貴乃花親方を超える力士なんて言うたら、優勝回数で言うと白鵬とか、そういうことですよね。あの辺で、貴乃花親方ってより多い、あれか、大鵬さんはもっと多いのかな、優勝回数。
今一番多いのはもう白鵬ですね。
白鵬関ですけど、ほんまにこの相撲の歴史の中で、
はい、
ね、言うたら。
もう、もう一時代、本当
一時代を築いた、はい、わけでしょ、うん、そう考えると、やっぱりね、真剣勝負の世界。貴乃花親方の場合は真剣勝負やったと言いますけれども、その実力さえあれば、社会性全くなくても、社会性全くないって今断言しましたけど、仮に全くなかったとしても、そこまでいけるっていうのは、それはそれで勝負の世界っていいですよね。だからその勝負の世界で生きてきた人がそうじゃない駆け引きが必要になってきた時に、いろいろつまずいたりされてるのが現状なのかなと思うんですけど、そういう人に一番向いてるメディアっていうのはラジオやと思うんで、ねえ、貴乃花親方の。でもいつも大阪場所の時って京都の宇治のどっかで宿舎で泊まってるって言いますよね。
ええ、あ、そうなん
だ。だから KBS 京都とかでもね。
宇治から。
宇治から。お越しいただいて、貴乃花親方のね、やっぱりね、引き出しがあるってすごいことだと思いますよ。僕より3つぐらい、3つか4つか上で、経験してることが全く違うじゃないですか。
ね、年齢的にはそう。
実は若い
ん
ですよ。
そんなに変わらないです
。今人生80何年やから、
はいはい、
もうほんまにまだ半分あるわけですよ、貴乃花親方は、はい。濃厚すぎる半年、半分やったと思うんで、半数やったと思うんで。ちょっとそれをね、やっぱり、そういうメディアでね、ね、で、やっぱりテレビとかなると、いろんな人の思惑とかが入って、なんか貴乃花親方にキャラクターをつけてみたいなことになっちゃうと思うんで、そうじゃなく、ラジオで一人喋りでね。
あ、一人喋りで。
隅田隆平のハマグリ御門の編、KBS 京都ラジオからお送りしております。今夜は同期の弁護士の長谷川弁護士と共にお送りしているわけですけれども、はいはい、ね、勝手に弁護団のところで、貴乃花親方の、
はい、
弁護してたんですけど、ね、冒頭のオープニングで私言ってた、
はい、
師匠ね、師をたくさん持った方がいいっていうのは、そう、貴乃花親方みたいな人を見てたりも、思うんですね。貴乃花親方っていうのは多分、なんか、ある時期、ある人を、その師と仰いだら、もうそっちに、それに集中してしまうというか、 ね、その人の言うことしか聞かなかったりとかっていうところがあったりする人なのかなって思ったりするんですよね。うん、はいはい、そういう意味で、いろんなね、うん、先生が、師がいた方が、はい、私ずっと唱えてるんですよ。うん、多神教じゃなくて多師教って言って、多くの師の教
あ、うん、なるほど、
がいた方が、うん、この人の言ってることは絶対やとかっていうんじゃなくて、うん、それぞれ、ね、うん。
すり合わせて。
いいところがあるわけでしょ。
はい。
ね、うん、うん。竹内先生だったら竹内先生のいいところがあり。竹内先生の全部受け入れたらえらいことになりますからね。
そうなんです。
そうです、そうです。
まあ、そう
か。そうですよ。誠さんの、北野誠さんのいいところがあればね、ね、はい。その勉強し、巨人賞のいいところあれば、そこから吸収し、はい、メダ合唱のダンディズムから学びっていうような、はい、形で、うん、多くの先生を持つ多士教を、私はそういう意味でも迷わないためにもね、
はいはい、
うん、人生に迷わないためにもその方がいいのかなと思ったりもするんですよね。隅田隆平のハマグリ顧問の編、11月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。